ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、前回に引き続き近代小売 MT との有利な交渉の進め方ということでお話をしていきたいと思うんですが、前回お話ししたのが、もう原産原販してるんだったらこれ小売とは直接交渉しないとダメですよと、最初はお勉強代払ったとしてもディストリビューター任せにずっとしておくと、言ったらその中身、中間流通マージンだけじゃなくてその先の小売マージンも見えてこないので、基本的には見える化をさせていく、透明度を上げていくためには直接交渉していかないといけないし、現地法人があるのにそれをやらないというのはありえなくて、先進的なというかシェアの高い企業というのは絶対に直接 MT とは交渉してますから、最終的にはそうしましょうねと、輸出の場合はもうディストリビューター任せで仕方ないですねと、この基本的なスタンスがありますよというお話をしたと思うんですよね。で、肝心なその交渉なんですけど、結局その日本の小売と ASEAN の小売何が違うかって、その棚に置くのにお金がかかるっていうのはこれ ASEAN の小売の最大のその違いで、結局1 SKU あたり数千円なんですよね。で、1 SKU なんて置いてあって小売の売り場で全然目立たないので、基本的には3 SKU とか5 SKU 置くわけですよね。それで仮にじゃあ1 SKU 5000円だったとして、今円安なんでもっと高いと思いますけど、これ例えばそのメトロマニラの中心部、SM ピュアゴールド、ロビンソンズなどの小売のその例えば貸しレーンとかにしましょうかね。そこで、多分最初に出てくる値段って、6000円とか、今円安なんでね、8000円とか言われるかもしれません、 1SKU で。これをじゃあ 5SKU 買うとなると、8540で4万円ですと。で、これ4万円、1店舗4万円ですから、あたりね。で、これが10店舗で40万円、100店舗で400万円になるので、基本的にそのリスティングフィーだけでこれだけかかりますよというのがまず大前提としてあるわけ、棚代だけでこれだけかかりますよと。で、それ以外にそのリスティングフィー、ちょっと小売によってね、呼び方がね、レジストレーションフィーとかって呼ばれもいろいろありますけど、それは一発単位でバーンとあったりとか、あと冷蔵庫冷凍庫なんかっていうと、毎月これ電気代かかりますからお金を取るっていうケースもあるわけですよね。で、そうすると結構数百万から、やり方にもよりますけど、1000万2000万とか平気でこう導入でかかってくるということになるわけですよね。で、これをかけて、じゃあ売れなかったらどうなるかというと、売れないものを置いておく棚はないですよということで、半年ぐらいで全部撤去されてしまうと。でも容赦なく撤去されるんで、これバンコクであろうが、メトロマニラであろうが、クアラルンプールであろうが、シンガポールであろうが、ホーチミンであろうが、ハノイであろうが、ジャカルタであろうが、もう容赦なく小売撤去されますから、そうすると全くもってそのかけたお金が無駄になる上に、敗者復活戦がめちゃめちゃしにくいっていうこのマイナス点が あって、要は1回ダメの烙印を押された商品をもう1回再導入するときに、いや、これ前にやったけどダメだったじゃないと。で、何年かぐらい覚えてるんですよね、彼らね。だから市場も業界も覚えてるし、小売はデータとして残ってるしっていうんで、じゃあ何が前回と変わったのって、前回何がダメで売れなかったの、今回は何で売れるのみたいな話になってくるので、敗者復活戦がしにくいですよと。だから最初から風呂敷を広げちゃ絶対にダメっていうのがまず一つで、で、これだけの導入費を払って売れるか売れないかの保証がまずないっていうね。で、小売りは何もしてくれないと思った方がいいと思いますね。その何かそのキャンペーンをやろうとか、なんかそのメーカーと一緒になって何かをするっていうところにこう話し込んでいくには、やっぱそれなりのその担当者との人間関係を作って、年数重ねて実績作って、やっとそういうことができるって話で、小売りから出てくるのはね、値引きしろと、値引きして売れと、つまりは バイワンゲットワンフリーやれみたいな話、1個買ったら1個無料のキャンペーンやれみたいな、そんな話しか出てこないので、安くしたら誰でも売れるよみたいな話なんですけど、まあこれが ASEAN の小売の実態なので、売れないんだったら安くしなさいと、だけど小売はしっかりマージン取りますよみたいなね、そういうまあ世界なので、やっぱ風呂敷を広げないっていうことはすごく重要で、じゃあ風呂敷を広げないでどうやってやるのっていうことなんですけど、重要なのは自分たちのその型を手に入れるってことなんですよね。で、型って何かっていうと、そのどういうふうな小売にどういうふうに陳列して、何をすると商品がセルアウトしてるのしていくのかっていう型、売れる型、勝てる型、これがないのに風呂敷を広げてしまうと、その被害が広がるわけですよね。だって売れる根拠がないのに、なんで最初からそんなに風呂敷広げるんですかと、自分たちが日本で実績のある商品を ASEAN に持ち込んだ時に、本当にその 4P だったり 4C が消費者に対して、しっかりとマッチしているのかっていうことが、リサーチデータ上ではほぼほぼいけるだろうということで市場投入するんでしょうけども、でも多くの場合それが外れるわけですよね。現実社会はそうじゃなかったと、リサーチで調査でやった消費者調査散々やってきたんだけど、そうじゃなかったっていう結果になるので、風呂敷を小さく、とにかく小さく小さくやって、で仮説を検証して、外れるんで、必ず外れるんで、それを修正してまた小さくやって、で最終的に勝てる型を作って、あ、自分たちの勝ちパターンでこうだってなってから、まあ、広げていくってことはすごく重要で、でそれをまあ鉄則としてやっていくっていうこと、だから最初の1年とか2年っていうのは本当にその型を習得するためのその実証実験みたいな、テストマーケティングみたいなものをもう繰り返し繰り返し、そのいわゆる本番さながらのテストマーケティングみたいなことをこうやっていかないといけないと。でもう6分36秒になっちゃうと。でそのちょっと具体的なやり方のお話をしたいので、今日はちょっとこれぐらいにして、また次回続き話しますけども、すいません、今日はこれぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。